健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて月が変わりました。今月5月のテーマはメタボリックシンドロームについて考えてみようです。いや4月からメタボ検診がねスタートしましたし、ね、気にしている方多いんじゃないかなと思います。そもそもこのメタボリックシンドロームというのは一体どんなものなんですか？
これは昔からいろんな診断基準がどんどん変わってきたんですけどね、基本的には、はい、そのコレステロールが内臓脂肪に溜まってきてですね、それがまあ肥満だとかあるいは高血糖あるいは高血圧とかいろんなものが重なってきて、まあ、血管の心臓血管疾患というのがですね発症しやすくなるということなんですね。
はい、
こういうのが続くとやっぱり死亡する確率が高くなってくるということなんですよね。
はい、まあ、様々な病気も引き起こしやすくなってしまうということなんですね。最近ではもうすっかり流行語のようにこのメタボという言葉が聞かれるようになってきましたけれども、ね、はい、これはいつ頃から注目されるようになったんですか？
これもともと栄養の取りすぎあるいは運動不足が原因でですね、はい、欧米だけじゃなくて2004年今から4年ぐらい前にですね肥満とかあるいは動脈硬化という疾患がですね、まあ、アジアの中でも急に増えてきたんですよね。
はい、
それでまあ世界的にまあ欧米アジア含めてですねメタボ対策が行われてきた経緯があるんですよね。
はい、
実際はですねメタボのルーツをたどっていきますと、はい、今からまあ20年ぐらい前、
あ、そうなんですか。はい、
1988年に遡ってしまうんですね。で当時はまあ糖尿病とかあるいは高脂血症あるいは高血圧が重なるとですね先ほど言った心血管疾患を起こしてですね、まあ、それでシンドローム X という病気で呼ばれたんですね。でその翌年の1989年にはですね上半身が肥満あるいは糖尿病あるいは脂質代謝異常症とそれから高血圧の4つが重なる病、要するにこういう4つの病気を持つとですね、
はい、
まあ、死亡しやすい死の40層という呼ばれたんですね。
うわ怖いですね。
そうですね。
はい、
でその10年後の1999年に世界保健機構の WHO がですね発表したメタボの診断基準というのが、まあ、体糖の異常って、まあ、糖の処理する能力が異常になっていく、糖がうまく糖分が処理できない、
はい、
あるいは BMI、まあ、そういう体重と身長から求める標準体重ですね、それが、まあ、30以上とかですね、あとウエスト、ヒップ比の、まあ、これが 0.9 以上とかですね、そういう基準を出したんですね。
はい、
で、まあ、それがまあ最近、2005年今から3年前に日本内科学会で発表されたっていうのがあるんですよね。
じゃあその最初は99年今から10年前だと。
そうですね。
で今2005年の4月に今最新基準が発表されたということですが、はい、その最新のものは、
最新のこれ日本の場合はですね、はい、まずウエストの周囲のの長さがですね、男性が85センチ以上、女性が90センチ以上がまあ必須、まあ、それをまずクリアしたら、まあ、まずメタボの一つ第一段階をクリアしたと。それからあとは空腹時血糖値、まあ、食べ物を食べないで病院に行って採血して測るのがありますよね。はい、それが110mg/dL以上、それから中性脂肪のトリグリセリドっていうのがですね、
はい、
150mg/dL または HDL コレステロールっていうのは善玉の方ですね、
はい、
善玉コレステロールが 40mg/dL 未満、それから3つ目が血圧が高い方が130、低い方が85以上、この3つの項目のうち2つが該当すればメタボというような診断基準が出たんですよね。
はあ、じゃあウエスト周りだけではないんですね。
はい、
さて今のはこう日本の診断基準ですけれども、はい、世界基準とはやっぱり違うんですよね。
かなり違うんですよ、これね、はい、日本の場合は先ほど言いましたように男性が85、女性が90センチ以上となってるんですけど、国際糖尿病連合っていうのは IDF ではですね、
はい、
実は男性が94センチ以上、女性が88センチ以上と、まあ、男性と女性と逆転しましてね、
はい、
男性の方が、まあ、大きい、S により高い基準になってるんですよね。
そうですね、日本とは違いますね。
そうですね。あと米国の国立衛生研究所っていう NIH が報告した全米のその基準教育プログラムによってですね、その時の基準ではですね、はい、これもやはり男性の方が女性より大きくですね、まあ、アメリカですからね、日本はだいぶ違いまして、男性が102センチ以上、
はい、
女性が88センチ以上になってるんですよね。
はい、
で血糖値の場合、日本の場合は110でしたけど、 IDF では100、ちょっと厳しいんですよね。
うん、
そういうのにちょっと小さく厳しくなってると。
はい、
で善玉コレステロール HDL については日本は男女とも同じなんですが、 IDF では男性が40に対して女性の方がちょっと50とちょっと甘いんですよね。
でもそれはそのきちんと考えられた上で、
そうですね、
決められている値だと、
それぞれの人種っていうんですか、やっぱり日本人の体型に適したということで、やっぱりアメリカと違いますからね。
なるほど、はい、そしてあのウエスト周りの、男性だったら85センチ以上、はい、女性だったら90センチ以上ということが、ね、まあ、必須項目とされてますけれども、はい、これなんでお腹周りだけが必須なんですか。そ
う、これはですね、はい、まあ、お腹を中心とした脂肪っていうのが、まあ、お腹の周りにつきやすいと。でしかも腹腔内 の、 その内臓脂肪がそのたまるタイプをが良くないと言われてるんですよね、はい。でまあ、もちろん内臓脂肪っていうのは中性脂肪トリグリセリドを溜めやすくてですね、まあ、熱しやすい組織であることも分かってるんですが、内臓脂肪がたくさん溜まってきた例ではですね、そのトリグリセリド、まあ、中性脂肪の分解産物がたくさん出すぎてですね、その出すぎたものが、まあ、一種の脂肪酸なんですけど、こういうものが肝臓に入って、はい、高脂血症あるいは高血糖そういうのを起こしてですね、インスリン、まあ、インスリンが十分効果を出ないような病態を起こしてしまうということが分かってきたんですよね。
はい、まあ、そうしたことからは腹部肥満というのは必ず必須項目になっていると、はい、やっぱりこのメタボとウエストというのは切っても切り離せない関係にあるわけですね、はい、来週はそのあたりのことをより具体的に伺ってまいりたいと思います、はい、お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。